皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月29日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本も動き出したというお話です。やはりトランプ氏ぶちかましに行きましたね。皇居のことから始まりまして、それから、政府、日本政府のこと、それから米軍のことですね。まあこの後財界との話をしたりっていうことありますから、まだ全部わかりませんけども、今までこう、まあ、戦争や支配で、うずくまってた日本が、まあ、動き出したことは間違いないと思いますね。難しいことはないわけでありましてですね。世界中も今、日本以外の国はみんな大きな変化のただ中にいたと思いますね。日本だけなんか隔離されて、ぼーっとしていたら、なんか何にも変わらない時代が続いているかのごとき幻想にふけってた人が多いと思いますが、例えば韓国だってユン前大統領の非常戒厳騒ぎがあって、戦争やみんな駆逐されたわけでありますから、まあ、大なり小なりこう変化起きてたわけですね。で、日本が最後に起き出したということで、まあ、最後は日本だという、まさにその通りだと思うんですね。で、もうとにかくトランプたちの作戦というのはもう2015、6年からどんどんスタートしてるわけで、1回目のトランプ訪日、あの時だから日本だけじゃなくサウジにも、イギリスにもどこにも行きましたけど、あの段階で大体トランプが行った国ってはみんな降伏してるわけですね。ですからまあ、逆に言えばこれは、まあ、なんて言いますかね、降伏から、自立への実はスタートって本当は考えていいんですよね。表向き映画は今からまさにその第二の占領みたいに見えるかもしれませんけど、実際にはこれまでの中でイギリスもサウジも日本も裏側で全部大掃除してきてるわけですね。今残ってる奴はまあ大したことない連中でありまして、あるいはその一番悪い奴で最後まで捕まえるかどっちかでありますから。まあこれは別にね、片付けの対処難しくないから今こうしてトランプも堂々とやってきてるわけでありまして。ですから、まあ前から言うようにこの前と後ろで人々の認識に10年から20年差があってですね。なんか今、もしかしたら今までの通り続かないんじゃないかと思ってる人たちと、いよいよ新時代が始まったと思う人との差っていうのはまあ10年か20年はあるでしょうね。で、後ろに行ってるとまあどうにもならないし、あんまりもうなんかこう接点がなくなってきてしまっておりますから、結局だから政治もですね、今はどうでしょう、表にいる人たちっていうのは動き出したら動けない人たちなんじゃないでしょうかね。まあ高市氏もまあ一生懸命振る舞っておりますがね、こう横須賀の基地での最後の挨拶の方なんですけどもね、もう少しなんか気の利いたこと言えないもんかと思うんですけどね、別に気の利いたことっていうか、全然腹に力が入ってなくてですね、トランプにこの女性はってまあ言われて紹介して上に立ってましたけども、なんかもう少ししっかりせんとなと思って見てましたよ。なんかね、イギリスのサッチャーさんっていうおばさんはね、まあ首相になって、あの人はシティが出した人なんだね。シティもなかなかのもんでね、イギリスの王室に任しておいたらもうイギリスひっくり返りそうなんで、王室から取り戻すんですね、あれ、権力を。それがサッチャーの強権的な政治でありまして、そのサッチャーはシティの人ですからね、あれはすごい人だったと思うんですよね。なんか日本最初の首相と言って出てきてですね、なんともはやなんか軍の前でね、なんかふぬけたな感じになっちゃってて、まあ別に平和な国だから言っちゃいいんですけどね。でもまあとにかくですね、動き出したことは間違いないと思いますよ。多分なんか何のことだかよくわかんないまま、あの人もこういるような感じがするんですね。高市もあれ、メディアかなんかの出身だから、表情とか動作合わせるのはあれ得意ですよね。本当のことはよくわかってないんじゃないかと、私はこう見ててこう思ったんですけどね、こう、あの人の演説とかこう聞いててね、まあいいですよ、その占領下の日本であったわけですから。で、同時にこれ日本が動き出しますと東アジア全体動いていくんですね。ここが本当のポイントで。まあ日本はまあこんな調子ですから、トランプはガツンとやればですね、天皇から、首相から、財界からですね、 一瞬でこう、まあ、吹っ飛ぶって言いましょうかね。まあ、終わっちゃうな。まあ、それはその通りメディアも終わっちゃう。それはいいと思うんですけども、うん、やっぱり北朝鮮とか中国とかロシアとか、かなりやっぱり激しい世界が待ってまして、それは決してその、向こうの国のトップだけの問題じゃなくて、国全体の問題ですよね。トランプもプーチンも面白いことを前から言っててですね、やっぱその国民全体はみんなトランプ好き、プーチン好きだっていうんですね。まあ、世界中ですね。で、ロシアも国としてロシアに敵対している国はないとはっきり前から言ってますでしょう。やっぱそうなんですね。今回の構図というのは、トランプが意味軸も2016年の大統領選挙で最初に勝った時に言った通り、ワシントン DC から権力を取り戻すっていうことですね。ワシントン DC から人々に権力を取り戻す。このワシントン DC ってのはただ単にアメリカだけのことではなくて、その後ろにイギリスのシティがあって、その後ろにバチカンがあって、世界の、まあ、ブルーブラッド、それからそれに連なる連中がですね、一大カルテルを築いて、これまで2000何百年間世界を動かしてきたと、少なくとも2000何百年間ね。まあ、それが トランプが言うように、ソロモン王の繁栄が終わったとこから言うなら3000年間ですな。その、まあ、支配、カルテル支配のもとで苦しんでいたのは全世界の国民でありますね。で、それに、実はそのトランプの前にそのひっくり返しを半分やったのが、プーチンですよね。前から言ってる通り、プーチンの方が先にやったわけで、で、トランプが最後の仕上げのところにもやってるわけでありましてね。西半球の方の仕上げですよね。ユーラシア、アフリカが一番大変だったと思うんですけど、一番血の間臭くてですね。まあ、そこのところロシアがやり切ったことが私は一番すごいかなと本当は思ってるんですけども。まあ、いずれにしろですね、ね、2000年、3000年のカルテルから解放されるんだから、それ嫌がる一般民衆は世界中いないはずですよね。で、やっぱりその、しかし、そうは言ったって誤解する人たちはたくさんいるし、洗脳解けない人もいるし、やっぱその悪の帝国とは言いながらそこで飯食ってる人たちはたくさんいるわけでね。だからそのどうしても悪の帝国支持せざるを得ないとか言っちゃう人がやっぱ多いわけで、そのあたりがね、この戦いなんだね。革命とか戦いっていうのはそこは非常なもんなんですね。中立って許されないのは革命とか戦いで、どっちかつかなきゃいけない。つく方を間違えたらそれで終わりっていうのはね、革命とか戦争なんですね。だからあんまりそういうことやるべきじゃないし、まあやんないようにしてきてるわけでありますが、まあ世界大で見るとね、まだまだそういうことはあまり珍しくないわけで。今回もそうですね、そのワクチンのこともそうなんだけど、どっちに行ったのか、その道間違えるとやっぱりかなり偉いことになっちゃった。まあ、戦争とか、革命らしい展開が日本でも実際にあったわけですね。まあそういうこともあって、それも含めて今回前に動き出したっていうことですね。まあこの先おそらく、今回は今までね、こう、実際にはトランプ軍が世界中、もちろん日本も含めて動かしてきたことがいろいろあってね、それが順次公表されていく中で、やがてだから、その、まあ、新時代の新秩序の構築の話が本格化すると思うんですね。例えば中東については、あれね、もうパレスチナ大統領が副大統領を代表代行にするなんて言い出したじゃないですか。あれ、今回の和平合意の中で、パレスチナ政府を改革するってはっきり書いてありますので、あれ実際にやってますよね。それから、例の、ガザ地区のね、いろんな勢力も、テクノクラートの支配を認めるって今回言ったじゃないですか。これはネタニヤフ、あれね、その、和平合意に反対してみんなから出てけって言ってんだけど、実はその、イスラエル国内であれ出てけって、でも出てけって話になって、出ていくって話になって、そうすると、イスラエルの極右は少数党になっちゃって、政権になれないんだね。実はイスラエルの極右、一番ひどいシオニストが政権の座にいられるのは、ネタニヤフを立ててるからなんですよ、あれ。ネタニヤフいなくなって、連立政権崩壊したの、極右は少数派ですからいられなくなるんだな。あれ、それこそイスラエルから終われんじゃないか、あれ。どこに行くか知りませんけどね。だから中東はもう本当にですね、トランプたちがやった、アブラハム合意と、で、そしてその中東、ガザのガザ和平で、ガザだけじゃないですね、あれね。西岸地区だってあれはとにかく、イスラエルは絶対併合を許さないとトランプはっきり言ってますから、トルコも出てきてるしね、エジプトも出てきてるし、 あれ、あのまま中東和平な新秩序の構築に向けて動き出すと思いますよ。多少、いくつ戻りつもあるかもしれないけども、もうここまで来たら、後ろに戻ることはないと思いますね。で、ウクライナの話はもう最初から決まった通りですよ。とにかく、ウクライナはロシアに戻っちゃうということですね。もう、ナチスが、ナチスを殲滅できるのはロシアしかいないということなんですよ。ナチスも行き場がないわけですよ。イスラエルもひっくり返ったから、世界のナチスは今ウクライナの外に行き場がないわけよ。これ全部掃討しないとこの戦争終わらないわけね。ナチスは改心しませんから。だからやっぱり当初の目論み通りロシアが全部ウクライナを掃除すると。で、アメリカは一切それ文句言わない。だからその合意、今回会談しないわけでしょ。だから逆に言うとトランプが会談すると言って会談に応じれば、まだ、あれですね、ナチスが残った可能性なんだけど、まあそれもう残らない。全部殲滅で終わりという、まあそこだと思いますね。そうすると今度バルト三国が崩れますよね。か、スウェーデンが崩れますよね。イギリス、ドイツ、フランスみんな崩れていくわけで、ヨーロッパはだから文明の終わりみたいな話になってきますよね、それね。でももうやっぱり今まであんまりひどいことばっかりやってきたから、まあそれはしょうがないでしょうがな、ここまで来てね。途中で止めるっていうことが、まあできるのかどうか。要するに彼らのこう、歴史観っていうのかな、民族観っていうものが、多様性を本当に認めてね、横に手をつないでってことができる人たちなのかどうなのかってことですよね、あれね。ヨーロッパはなんかなかなか難しい気がするんですがね。っていうか、それをやるとあの国は、ヨーロッパ昔から大混乱でしょ？中世の時代もそうだし、殺し合いになっちゃうんだね、あれね。だからなんかその一番、なんか真っ暗な世界に向かって動いてるように見えるんですけどね。で、カナダは、まあどうするんですかね。あれ、アメリカにやっぱくっつくんですかね。メキシコもね。他になんか道もなさそうだし。で、特にあのベネズエラと、コロンビアのカルテル今ひっくり返しちゃってますから。あれひっくり返したら世界中結構上の方もひっくり返るでしょうからね。そしてやっぱり新しいアメリカ連邦、アメリカ合衆国ですか。新しい合衆国だね。アメリカ取れちゃってね。そっちにやっぱ参加するんじゃないでしょうかね。だからこうやってなんか、あとなんか中国とインドもね、飛行機の直行便運航始めましたから、再開したから、あれも和解でしょ？カンボジアとタイもそうでしょ？だからパキスタンとアフガニスタンはトランプがあそこ平和にするって言ってるし、アゼルバイジャンと、それからアルメニアも、あれプーチンだね、あれが収めたし、カザフスタンの大統領はトランプは素晴らしいって言ってるしね。まあこうやって決着ついてきましたよね。アフリカもだいぶ静まってきましたよね。この間もモザンビークで、フランスと親しい大統領が追い出されましたよ。まあ、とにかくヨーロッパ、法治区だわね、これね。あと本当東アジアだけなんですね。あと最後残っちゃったのは東アジアで、ここがやっぱり強烈なのが揃ってるわけで、何のことはない。大日本帝国の後始末ですよね、正直なこと言って。そうでしょ？なんで日本にこの米軍がいるかって言ったら大日本帝国の後始末でいるわけですよね、これ。利権化しちゃって、大日本帝国って言ったらそれこそ朝鮮半島もそうだし、それからまあ国の名前は違いますけど、満州もそうでしょ？それから台湾もそうだしね。から昔南方にも出ていきましたから、大日本帝国は。中東南アジアも出ていってインドまで行ったわけでありますから。それから果てはね、その戦後であれば日本赤軍が、テルアビブで乱射事件までやるわけであります。これずっとこう言ってみれば大日本帝国以来の、まあ、ねえ、まあ明治維新以来のですね、アジアから欧米勢力を、ヨーロッパ、アジアから西洋人を駆逐するというその大戦略をずっとやってきたわけですな。まあその最後の仕上げがまさに今ですね。だからやっぱり、まあ日本の大きな、明治150年の大きな理想は、まあ、実現されたんです。それを達成したのはトランプですよね。すごいなと思って見てましてね。なかなかこう簡単に普通はいかんですよ。やっぱこの10年ぐらいの作戦ってのはすごくて。で、何でも言うように、その前のプーチンがすごいですな。プーチンが最初こうね、ロシアの方から、ユーラシアからアフリカ片付けていったわけで、その上にトランプがあるわけですから。まあなかなかこう世界が変わるときはすごいもんだなと思って見ておりますが。で、しかし、ですからこの、まあ、欧米駆逐するのはいいんですが、その後ね、アジアもほっときゃ混沌しかないですからね、長い歴史を見ると、ヨーロッパと同じで、まあ、アジアもね、ほっとくと混沌しかないんだよね。大帝国ができて初めてね、民の生活が安定するみたいな歴史が 過去そうでしょう。だからそんな大帝国なんか今更できるわけでもないしね。で、戦争もできないし。だからなんか、今の国際金融市場はもうこれお開きですから、だから全然別途ね、金融も作り直していくわけだし、まあやることはたくさんありますわな。で、そのどういう方針でいくかってことを考えなきゃいけないし、まあその一番初めの試金石みたいなこの東アジアですね。いや、日本もだから本当にすごい責任重大なんですよね。今はこの国の中にいるとあんまり感じませんけども、なんでアメリカがおるんだ、なんでそのイギリスがおるんだっていうとこ、そっから始まるわけで、で、それがやっぱりね、トランプだって帰っていくために帰り自宅でこういるわけですから、今更戦争しようじゃなくて、トランプ今回何度も言ってんじゃないですか。平和と協調だって、特にそのホワイトハウスのね、公式ページで、平和と協調って部分何度もそう再生してこう、ビデオ流してんでしょう。やっぱあそこポイントですよね。戦争に乗っ取られてんじゃなくて、戦争が帰るんで、その後戦争にならないように始末つけていこうって、そういう話でしょう、これは。だから、それがね、日本ではできないからできないわ。いけないわけだな、東アジアね。まあ、日本人バカじゃないし、石破のね、反軍演説復活の話も大事なことだしね。まあ、それはそれなりにできていくとは思いますよ。で、そうなってきますと、やっぱり企業人もですね、失礼。企業人もなんかやっぱ、よっぽど考えなきゃいけませんわな。まあもうなんか世界中にアメリカにどんどん輸出をして金稼げばいいという時代は完全に終わってますから。あとやっぱりその今までみたいにね、マネー市場での投資に基づいて経営するってこともできないわけですから。まあ御用達の世界で、緻密にね、細かい仕事でも積み上げていくというそういう入れ方なきゃダメなわけで。国際化というのはどうしても大きな商売。大口の商売を狙うことが多いんですけども、もうそれがダメですから、江戸時代中期以降の商人みたいね、商人道って言われるやつみたいに、質素倹約を旨としてですね、お客様第一、それからその信用第一でという、これしかなかなかこの選択肢がないんだよね、こういうふうになってくるとね。そこのところの頭の切り替えつはやっぱ古い人たちは無理ですから、要するに日本だと鎖国以前と鎖国以降で経営者のタイプが全然違うじゃないですか。江戸時代のね。やっぱ全然違うんですよ。だから、まあ会社を存続させたいと思えば、その次のことが分かる人が出てこないとなかなか難しいですよね。でも逆から言うとですね、こう、英米の支配が終わればね、横をみんな一列ですよね。もうすでに多国籍の時代ってずっと広がってますから、確かにこう、外国人は出てけって話なんだけど、一人一人の国民にとってみると、やっぱ混血してる人多いんですよね、今世界中ね。日本はあんまりいないけど、世界中とても多くて。だからまあ、とりあえず、今いる人たちで頑張っていこうと。縁あってこの国に集まった人たちで頑張っていこう。まあ、今そういう状況なんですよ。これまではいろいろ人種が混ざっていろいろしたんだけども、このあたりで、一つ今いる人たちで作り上げていこうと。だから日本だと、まあ、激動奈良時代があって、平安中期になって落ち着いてきて、まあこれでやっていこうっていうのは、そんな感じになっていくんですかね。まあ、うまくいくもいかないも、やってみるしかないわけでね。だからまあ、本当に動き出したということは重要なことでありますから、日本もあちこち参加するし、世界もね、含めて、なんか新しい秩序の形成っていうことが、これから本当に急速に重要になっていくんでしょうね。で、政治とか軍事の話はまだね、簡単なんですよ。こう、誰か決めればそれで、その通り一回行かないかともかく決めることできるから。問題は経済なんですね。生活と経済をどう固めるかって、これはですね、みんなの参加がなければできない仕事なんですね。上でいくら決めても、それは全く無意味っていうことがあるんですね。こんとこなってきたときに、今のこの仕組みの中ではなかなかですね、次行かないんですね。まあ、またその次の仕組みは必ずこれ必要になってくるだろうな。民衆レベルのですね、横のつながりがないと次の生活と経済の仕組みはこれ作れないと思いますよ。大きな投資の方針とか政治的に決めましてもね、身のあるものになるかどうかは民衆が参加するかしないかで決まりますから、これ世界中全部同じことですから、次の第2段階というところが実はとても重要になってきて、まあそれがおいおい、まあこの数年間の間に世界中に広がっていくと、そういうふうに考えたらよろしいんじゃないでしょうかね。で、だからもう後ろの方はですね、もう淘汰ですよね。後ろ淘汰切り捨て、それから、 まあ、公職追放みたいなのがどんどんありますから、まあ、それはそれでもうね、一つのカルマですから、しょうがないわけで、とにかく、前を向いていかなきゃどうもなんないね。後ろを見ててもしょうがないわけで、前を向いてどんどん行動していかなきゃいけないわけですから、そのあたりのバイタリティと、まあ、先見性っていうよりもなんか本当にやる気だよね。やる気がないとどうもなりませんのでね。まあ、このところは、まあ、元気な人たちが世界で集まって新時代を作るんだろうと、そういうふうに思ってる次第であります。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本も動き出したということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。